を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、竹内小前です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡田さん、考えてみたら、このポッドキャストの配信で人生が変わる、
はい、
こちら1月1日の木曜日から。
あ、そうなんですよ。
新年はやってたんですね、
はい、う
ん、
もう毎週木曜日公開してるので、1月1日でも公開してやってるんですよね。
盆も正月も関係なく。
あ、もう関係なくよ、本当に、うん、
まあでも意外と、ね、そういう方聞いてる方多いかもしれないですね。お休み中に言ったりとか。
そうなんですよね。あの、やっぱりそういった感じでいつでも定期的に公開されてるっていうのは安心感につながるのかなっていう気はしますけどね。
あ、そうですよね、うん、あ、こうお休みないしねとか、うんうん、あの、いつもやってくれてるなとか、
はい、はい、
でちょっとお休みついでに、あ、あのポッドキャストですもんね、前の回もちょっと聞いてみようかなとか
ありますね。だから、あの、どの番組も結構年末年始とかお盆とかあんまり関係なく、本当に定期的に公開している番組多いなって感じますね。
やっぱりこう定期的に継続しているっていうのは、うん、なんか信頼関係っていうのに、
あると思いますね。もう安心してずっと続いてるなっていう、なんか安心感ありますよね。
そうそう、いつもそこにあるっていうか、毎週これあるし。
いや、本当そうですよね。ね、そんな存在になるといいですよね。
そうそう、テレビとかだとほらある、あ、なんだ今日野球中継が延長しちゃったからとか。
いろいろね。あと特番があったらその週なかったりとかしますよね。
そうそう、だから楽しみにしてる人にとってはえー、ってなることが、
はいはい、
ね、あの特番を楽しみにしてる人もいるんですけど、
はい、
やっぱりこう、
ね、
そう続いているものを、
はい、
楽しみにしてる人もいますもんね。
いや、いると思いますね。で、生活をもう変えずにずっとそこで楽しんでいただけるっていう、なんかそんなところにもお答えできるといいのかなと思いますね。
やっぱりだからそうやってポッドキャストで変わらずに番組を続けられるっていうことは、信頼にもつながってくるという、うんうん。
いや、そうだと思います。はい。
ということで今回のテーマは、
今回はですね、ポッドキャストは集客ツールではなく信頼装置です。っていうようなことをテーマにちょっとお伝えしたいなと思います。
やっぱりね、なんか、はい、あの、そう、一瞬集客ツールかなって思っちゃうんですよね。
あ、そうですよね。SNS とかだと だいたい皆さん、いろんな人に知ってもらって、うん、そこから集客しようっていう思いも働くと思うんですけど、
うん、
まあ、それでも悪くはないんですが、うん、もうちょっと、あの、本質を捉えていくと、このポッドキャストでお話しした人、まあ、配信してる人と、毎週聞いてるレスナーさんとの関係性って、もうちょっと深い関係性にあるんじゃないかなっていうふうに私は感じるんですよね。うん、なんとなく、その方の声を毎週毎週のように聞いてると、結構身近な存在のような感じして、まあ、近い雰囲気に捉えていただけるのかなっていうのが思いますけどね。
わ、
うん、
かります、うん。なんだろう、子守歌じゃないけど。
だけど、はい。
なんか、あ、この声知ってるとか、
うん
うん、あ、この喋り方知ってるって、一気にこう、
そうですね。
繋がるっていうかね。
繋がるのがありますよね。
はい。
あと、映像があるテレビや YouTube とか動画よりも、音だけ、しかもイヤホンで聞きながら、うん、あの、聞いてる時の方が、うん、なんか距離感も近いんじゃないかなっていう感じはするんですよね。うん、ラジオとかの方が。うん。だから声で聞くと、その方の考え方だったりとか伝えたいことを自分自身が想像して、こういった方かな、こんな考えなのかなっていうことなので、より、なんかその方との距離感を縮めていけるような思考になっていくのかなっていうのは感じますね。
うん、確かに集中力増しますよね。ここ聞いとこうとか思ったり。
うん、聞いとこうとか。はい。うん、
だからやっぱり、そういう意味でも、ポッドキャストで配信するっていうのは、一人一人に届きやすくて、うん、
はい、
すごく有効ですよね。
そうですね。それで、あの、いろんなお話ができますし、なんか本当にビジネスだけじゃない？その人が普段考えているような、なんでしょうね、まあ思考の部分だったりとか、考え方とか感情とか、 なんかそういったところがいろんな部分が詰まって、それで発信してるっていうことになってるのかなっていうふうに思いますので、まあその人、本当そのもののような感じにだんだんなっていくのかなっていう気がしますね。
確かに私もこちらのインタビュアーをさせていただくと、なんて自由なんだろう
自由
と。
だな、そうです。あ、すごい自由ですよね。
と、なんかやっぱりビジネスっていうふうに言っちゃうと、あ、仕事のお話ばっかりしなきゃいけないんじゃないだろうかとか、これにやらなきゃいけない、このテーマをこの何分間のうちに詰めなきゃいけないんじゃないだろうかって思っちゃうんですけど、実はそうではなくて、
そうなんですよね。
なんかその方のパーソナルなお話をしてくださったりとかね。
だから、その自由さの方が、かえって、好感を生みやすいですし、その人自身とつながるような感覚を持てるので、まあ、どんどんどんどんパーソナル部分もお話しいただくのは、すごくいいことだなと思いますけどね。
確かにそうですよね。何を買うかより誰から買うかみたいなとかあります
そうで
もん
すね。あ
ね。
りますよね。だから、あまり、この再生数がいくついったとか、フォロワーがどれぐらいいるとかっていう、数を追い求めていくよりも、その今つながってる人たちと、いかに深い関係性いられるかって。だからそっち側の方を重要視した方が、この音声メディア、ポッドキャストは特に相性はいいんじゃないかなっていうふうに感じますね。
ああ、こう爆発的にパーン
パ
と
ン
行く
と。
よりも、じわじわじ
じ
わ
わじ
じ
わ。
わと積み重ねて、
そうですね。
お盆も正月も休ま
そう
ず
で
に、
すね。そうなんですよね。
いつも親しみを持って、
ね、
ほどね。
だから、
そうやって、
特に、そうやってね、いろんな人と、そうやって身近な存在になっていただくと、例えば、修行の方なんかだと、いっぱいクライアントさんとか、顧問の方たちが、会社さんがあったりすると思うんですが、いつもいつも丁寧にこうやって答えてくれて、しかも声で届けていただくってなると、本当に信頼できる自分の顧問の先生だっていうふうな関係性を作りやすいので、そういった方たちが、まあ、文字で送るニュースレターもいいんですけど、声でこういうふうな情報を発信していくっていうのも、信頼関係を作る方法の一つになるなっていうのは感じますね。
確かにそうですね。話しやすい人と話したいですもん
そう
ね。
ですね。
相談しやすい人と相談したい。そんな時に耳でリハーサルしとくと、あ、ちょっと話しやすいかなと思ったり。
だから、音声を聞いて問い合わせいただく方は、すごく最初からお互いの雰囲気いい感じでお話が進んでいて、まあ仕事の話もトントンと進むことが多いなというのを感じるので、まあそういった関係を作りやすいメディアだなというのは思いますね。
やっぱり、表面的なお仕事とか相談の話ばっかりじゃなくて、知らず知らずにその人の人柄みたいのが、こう、伝わってくるツールだからこそですよね。
そうですね。そこがあると思いますので、ぜひね、皆さんも、ポッドキャストを信頼獲得するための、そういったツールとして、ぜひ活用していただきたいなと思います。
今回は、ポッドキャストは集客ツールではなく、信頼装置。ということでお伝えしていきました。ありがとうございます。
ありがとうござい
さて、
ます。
続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回はですね、子供の眠りと育ちの秘密という番組を紹介したいと思います。こういった子供、ね、お子さんの睡眠ってすごく大切なんですよね。だからそんなところを睡眠カウンセラーの凪純子さんが、まあ、その睡眠、眠りだったりとか、あとは、育って、子育てする上での、すごく大切なこと。例えば、生活リズムを整えるとか、お片付けする環境を作るとか、まあ、なんか子育てに関することも幅広くテーマとして取り上げて、いろいろお話をしていただけるような番組ですね。
これは子育て中の方々、ぜひお聞きいただきたいですね。
今後だから、本当なぎさんの、すごく、優しい雰囲気が伝わる番組なので、ぜひ聞いていただくと、そこから人柄も滲み出てくるような感じでわかると思いますので、ちょっとね、声、どんな方なのかなってので、声を聞いていただきたいなと思います。
もう眠りは毎日のことですしね。ちょっと語りも聞いてみたいですね。ありがとうございます。今回は 子どもの眠りと育ちの秘密ということでおすすめのポッドキャストをご紹介いただきました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
届けるコエラボ。